皆様おはようございます。ようやく3月になりましてほっとしております。そして今日は特に雨が降っておりますので、野も山も、この雨に潤されて本当に喜んで、またその与えられた命を謳歌していくのではないかなと思います。うちの畑ではチューリップが今一番早いのがこういう感じになりまして、大きさはもちろん違うんですけれども、やっとあの春だなと思ってですね、あと次々に開いているのが4個ぐらいありまして、いやーついに来たか、ずっと待っていたんですけれども、そんなふうに思いました。今日はあの週報の表に、綿毛に包まれたオクラの芽というのをあの印刷しておきましたけれども、ちょっと早くあのそこのサンルームでですね、このオクラの種をまいてみたんですね。1ヶ月ぐらい本当まだ早いんですけれども、そしたらこの暖かさで芽が出てまいりまして、あの自分の目ではよく分からなかったんですが、写真に撮ってですね拡大してみたら、なんとなんかこうあのすごい綿毛がいっぱいついてるんですね。実はねこれは本当は綿毛じゃなくてトゲなんです。あのオクラの実ってですね、あの収穫するときには気をつけないといけないんですけれども、小さなトゲがいっぱいついてるんですよ。だからオクラはあの必ず手袋をして収穫をするようにというふうに、物の本には書いてあります。今日は矢野さんがこの白木蓮の花もあの生けてくださいまして、本当に感謝だなと思います。いよいよ春でございます。一言お祈りをします。恵み深い天の父なる神様、春を作られたあなたの御名を賛美し感謝いたします。どうか私たちもあなたからの祝福をいただき、あなたの命をさらにいただいて、主よこの春を喜び、兄弟姉妹と共に元気よく過ごすことができますように導いてください。この礼拝をどうか祝福してください。聖霊が私たち一人一人を捉えて、あなたの身思いを私たちのうちに悟らせてくださいますようにお願いを申し上げます。私たちは今このようにして礼拝をしておりますが、この時たくさんの教会で同じように礼拝が支えられております。その一つ一つの礼拝をあなたが祝福してください。そこに集いましたお一人お一人の苦しみ、痛み、悩み、訴えをあなたが聞き上げてくださいますようにお願いを申し上げます。特に、病気で今戦っております姉妹を神様が助けてくださいますようにお願いを申し上げます。私たちの救い主、癒し主、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。この前の27日にこの場所で教会会議の総会が開かれました。佐田原教会の柴原さんという人が代議員だったんですけれども、インフルエンザにかかりまして、お医者さんから、外出はしない方がいいと、こんなふうにあの、足止めを食ったそうでですね、代理にあの細川さんという方が来ておりましたけれども、暖かくなりましたけれども、結構今あのインフルエンザが流行ってるんだそうですね。以前あの保育園をやっております頃、子どもさんたちが風邪をひきますと、やはりあの先生としては、どういうふうに判断していいかっていうのが難しいんですね。である人は少々熱があっても連れてきて今日はもう大変だから何とかお願いしますというふうにおっしゃるんですけれども、私たちがよしあしを言うことはできませんで、それで必ず皆さん方にお願いをしていたのは、どこのお医者さんでもいいですから、あのこちらのお医者さんとこちらのお医者さんでその判断が分かれるのももちろんあるとは思いますけれども、お医者さんがあの保育園に行っていいですと言われたら行ってください、来てください。でそれまではあのどうぞあの他の子どもたちや先生もおりますので連れてこないでくださいというふうにちょっとつらいお願いをしておりました。 まあ、問題は風邪インフルエンザぐらいならいいんですけれども、今日読んでいただきましたこの聖書の箇所、マタイによる福音書の8章の1節から4節のところには雷病のお話が出てまいりました。私は、雷病という言葉を、まあ、流れの上から使わせていただきたいと思いますけれども、この雷病というのは使っちゃいけない言葉になっておりまして、聖書、この新共同訳聖書も雷病じゃなくて重い皮膚病というふうになっているんですね。で、何人かの方が使っていらっしゃる新改訳聖書、あれでも以前は雷病と訳してありました。口語訳聖書ももちろん雷病でありました。ところが途中からですね、やはりこれは不快用語、人に不快感を与えるということでですね、その雷病という言葉をやめる相談をしたそうですけれども、でいろいろ考えた末、重い皮膚病でもなんかおかしいよね、いろんな皮膚病がありますからね、ということでですね、最近出ました新改訳聖書の第3版というのがあるんですけれども、それでは旧約聖書のヘブル語の言葉をそのまんま使いまして、ツァラート、全部ツァラート、なんじゃろうと思いますよね。突然ヘブル語を聞いても私たちは分かんないわけですけれども、ツァラートという言葉に統一して翻訳をされているようでございます。まあ私もね、ツァラートって言ったって全然通じないと思うんですけれども、いかがでしょうか。で、今日は週報の横に1枚のこういうプリントを置いておきましたけれども、皆様取られたでしょうか。日本のハンセン病対策というのでございます。一番最初のところには、まあ、明治以前のその、まあ、いわゆる雷病のことが書いてありました。この病気にかかった者は仕事ができなくなり、商家の奥座敷や農家の離れ小屋でひっそりと世の中から隠れて暮らしていたのです。あるいは、家族に迷惑がかかるっていうんでですね、放浪の旅に出まして、放浪来という人たちがたくさんいたそうでございます。ところが明治時代になりまして、日本はあちらこちらに雷病の人がうろうろしとると、これは一体どういうことだってんでですね、いろいろとその政府が非難をされまして、政府はですね、その彼らを一括して隔離するという政策を始めたのでありました。そして、1929年、それぞれの県が競ってハンセン病患者を見つけ出して強制的に優勝させる無雷県運動というのがなんか始まったそうですね。宮崎県には雷の人は一人おりませんというふうに今したんでしょうか。で、熊本にも収容所ができました。さらに1931年には、昭和6年ですけど、雷予防法というのができまして、強制隔離してですね、彼らをそこに閉じ込めて、もうハンセン病を絶滅しようということでありました。さらに時代が進みまして、1953年真ん中頃ですけれども、患者たちの猛反対を押し切って、同じ名前ですけど字が違います、雷予防法というのが成立したそうであります。そしてそれがなんと、65年間も続きまして、1988年までそれが生きていたということなんですね。大変つらいことでありました。なんと私が生まれた1943年にはアメリカでプロミンという雷病の特効薬ができまして、それ以来雷病というのは治る病気、うつらない病気というふうになっていたにもかかわらず、長い間日本の国内では 雷病の人たちが隔離されていたということであります。私も一回だけ雷病の方を見たことがあります。ある教会に行きましたときに、玄関からひょこっと出てきた人の顔がですね、眉が全然なかったんですね。それから鼻がありませんでした。ここに穴がポコンと2つ開いているだけなんですね。まあ、ご承知のように雷病というのは見えるところがいろいろとこう変わってくる、そういう、本当に厳しい病気であったそうでございます。さて、修法の裏に、ダミアン神父、お聞きになった方がいらっしゃるかもしれませんのことを印刷しておきました。彼は、1840年の生まれでありますけれども、1859年19歳でイエズス・マリア会に入り、そして修道士となる誓願を立て、ハワイに使わされたのでありました。その当時、ハンセン病患者隔離の島モロカイ島、あ、これ島は間違ってますね、すいません、島です。モロカイ島に赴任したのは1873年。この、モロカイ島はですね、アメリカ中から、あるいはいろんなところからハンセン病の患者が集められて隔離されておった。彼はそこへ行ったのでありました。そして、1873年5月モロカイ島へ赴任したダミアンは、患者たちの荒廃した生活環境の整備から始め、やがて世論がダミアンをモロカイの英雄と言って注目し始めると、義援金などが集まり始めまして、その収容所の環境改善がどんどんどんどん進んでいったということでありました。しかし、このダミアン神父は、そのうちにですね、1884年44歳の時に雷病にかかったというのが分かりまして、彼はそれから何年後でしょうか、5年ぐらい経った時に、49年間の短い、そして尊い生涯を閉じたということでございました。写真が残っておりまして、これで見ることができると思いますが、この写真はすでに雷病が発病して、手をご覧ください。こんな風になっている時、彼はそれを写真に撮らせてですね、みんなのためにその雷病の人たちを助けようと言って、運動をしたのでありました。彼が最初からもちろんそういう風になることは分かっていたと思うんですけれども、自分が雷病に発病したかかったっていうのが分かった時に、神様感謝しますというふうに言ったそうです。私は今まで雷病の方たちに話をする時には、皆さんは、あるいはあなた方はという言葉を使っていた。しかし神様、今日からは私たちはという言葉を使えるようになりました。まあ、そんなふうにしてお祈りを捧げたというのであります。さて、聖書の方に戻っていきたいと思いますけれども、マタイによる福音書の8章の一節のところ、イエス様が山の上で、いわゆる三条の説教というのをなさいまして、たくさんの人たちを前に神の国についてイエス様がお話をなさったのでありました。私たちもずっとそれを長い間かけて学んできたのでありました。みんなは、ああ、天国はここにある、そんなふうなことも考えたのではないでしょうか、感じたのではないでしょうか。しかしイエス様とそのご一行が山を降りてこられますと、そこには現実が待っていたのであります。そしてその現実というのは、一人の重い皮膚病を患っている人、一人の雷病人がイエス様に近寄り、ひれ伏して 主よ御心ならば私を清くすることがおできになりますと言ったと書かれております。私もその初めて一回だけでしたけれども、ラビオの方に会った時に本当にびっくりというかギクッといたしました。この新共同訳聖書でははっきりとわからないんですけれども、2節のですね、するとという言葉の次に実は見よという言葉がくっついているんです。ある翻訳にはそれがちゃんと出ておりまして、すると見よとこういうわけですね。大病の人が近づいてきてイエス様の前に来てひれ伏してお願いをしたというんです。それを見てみんなはこう驚いたのでありました。皆さん、ここにもしそういう方が入ってらっしゃったらですね、本当にびっくりなさるかもしれません。ルカによる福音書のですね、同じところを書いた、聖書の箇所がありますが、もうお分けにならなくても結構ですけれども、こんな言葉が記されてあります。ルカによる福音書の5章の12節から、イエスがある町におられた時、そこに全身重い皮膚病にかかった人がいたと書いてあります。さすがはお医者さんだと思うんですけれども、彼はこの大病の患者は全身大病だったとこんなふうに伝えているんですね。人々は本当にびっくりしたのではないでしょうか。実は旧約聖書の中にこの雷病についての掟がありまして、そうですね、開けていただきましょう。レビ記13章、新共同訳聖書ですと179ページになります。レビ記13章、大病のことがずっと出てきているんですけれども、そのですね、ずっと後ろの方の45節、181ページの方になりますが、最後の節にこんなふうなお言葉があります。重い皮膚病にかかっている患者は衣服を裂き、髪をほどき、口ひげを覆い、私は汚れたものです、汚れたものですと呼ばわらねばならない。この症状がある限り、その人は汚れている、その人は一人で宿営の外に住まねばならない。映画で大病の人の写真を、あるいは絵をご覧になったことがあるかもしれません。これは厳しい起きてですね、もう普通の服を着ることができない、ボロボロの服をなお引き裂いて、髪をバラバラにして、口ひげをこうやって伸ばして、人に近づいた時は私は汚れたものです、汚れたものですと言って、そのみんなから離れていなければならない。まあその後ですね、じゃあそのどのぐらい離れているかという、まあ、このここにも宿営の外っていうのがありましたけれども、まあ、それをいろんな人たちが、まあ、考えまして、最低2メートル以上近づいてはならない、それから風があっちからこうやって吹いてくるときには、その風下に誰かが立つときには10メートルの距離を置かなければならないというふうに当時の人々は考えていたそうであります。ですからルカによる福音書の17章のところに10人の雷病人が出てきて、イエス様から遠く離れたところでですね、主よ、ダビデの子よ、私たちを憐れんでくださいとこういうふうに、ね、言ってるお話が出てきますけれども、それは雷病人に与えられた掟をしっかりと守っていて、なおかつイエス様に助けてくださいというふうに言っている、そういう人たちであったわけです。しかし 今日のこのマタイによる福音書の8章の一節のところに出てくるこの雷病の人は、なんと掟を破って律法を無視してイエス様のそばに近づいて、そこにひれ伏して、主よ、御心でしたら私を清くすることがおできになりますとお願いをしたのでありました。するとイエス様は三節、イエスが手を差し伸べてその人に触れ、よろしい、清くなれと言われたとありますね。触れて、何ということでしょうか。この雷病人も旧約聖書のレビ記の掟を破っておりました。しかしイエス様もその掟を破ってその人に触れてくださったということでありました。手を差し伸べてその人に触れ、よろしい、清くなれ、他の翻訳では私の心だ、清くなれと言われたと記されてあります。イエス様はまさにこのようにして掟を超えた、本当に人をその心の底から愛しておられたお方だということがわかります。しかしイエス様は、この8章の4節のところでこんなふうにおっしゃいました。それだけでは終わりませんでした。いいですか。誰にも話さないように気をつけなさい、ね、ただ行って祭司に体を見せ、モーセが定めた供え物を捧げて人々に証明しなさい。これもまた、旧約聖書のレビ記に書かれている掟でありますけれども、あなたは掟を破って私のところに来た、私も掟を破ってあなたに触った、しかしあなたは掟通りに祭司のところに行って体を見せて、またモーセが定めた供え物を捧げて証明書をちゃんともらって人々に証明をしなさいと、こんなふうにおっしゃったのであります。さて今日はちょっと、レビ記が出てきますけれども、もう一度あのレビ記のところをご覧いただきたいと思います。彼は癒されたのであります。しかし癒されただけでは済まなかったのが、あのインフルエンザの話じゃないですけれども、現実にはこの聖書の中に記されているのであります。レビ記の13章のところをご覧いただきますと、このように雷病にかかった人は祭司がそれを調べて、あなたは汚れている、つまり、本物の雷病であると言い渡す、宣言をする。あるいはその人が雷病でなければ調べて、そしてあなたは清い、あなたは雷病じゃないよというふうに、宣言をするという掟が書かれてあります。イエス様はこのことをご存知であって、この癒された人に向かって、まず祭司のところに行きなさい、そしてちゃんと調べてもらって、また生贄をちゃんと捧げて掟の通りに、そしてあなたは完全に清められたものとしてまた世の中に戻ることができるよ、社会復帰できるんだよとおっしゃってくださったのでありました。その、祭司たちがする判断を下すその掟のところがここに書いてあるんですけれども、ご覧いただきたいと思います。4節、しかし皮膚の方針が白くて症状が皮下組織に深く及んでおらず、患部の毛も白くなっていなければ、祭司は患者を1週間隔離するちょっと簡単じゃないですね。まず1週間隔離されなければなりません。治っていてもですよ。5節、 7日目に祭司や調べて幹部が依然のままで広がっていなければ、もう1週間隔離する。これで2週間です。そしてですね、6節、7日目に再び調べて症状が収まって広がっていなければ、祭司はその人に、おめでとう、あなたは清い、治ってますと言い渡す。とこういう、検査をするためですから、確認をするためですから、こういうそのしきたりができているわけですね。やはり念には念を入れ、安全を確認するということで、とても大切なことであろうと思います。じゃあそれで終わりかっていうと、実はそうでもないんです。はい、祭司の人が、あなたは雷病じゃありません、もう清いですと言われた後、14章になりますと、イエス様もおっしゃいました。ちゃんと生贄の犠牲を捧げなさいというわけですね。14章に清めの儀式というのがありました。そして、そうですね、ちょっと8節に飛びましょうか。14章の8節、清めの儀式を受けた者は衣服を水洗いし、体の毛を全部剃って身を洗うと清くなる。この後彼は宿営に戻ることができる。しかしと書いてあります。7日間は自分の天幕の外にいなければならない、ね、もう祭司は治ったよ、ね、2週間も経ってるわけです。2週間経ってて、なお新たに彼は自分の天幕に入れない、自分の家に帰れない、外にいなければならないというのであります。そしてようやく22日目に彼は無罪放免じゃないですけれども、祭司が発行する証明書を持って、皆さん私はもう完全に治りました、雷病じゃありませんよってですね、家族のもとに帰って社会復帰ができると、人々もそれを見て信用して彼を受け入れるということが起こるわけです。国際保健機構WHO というのがありますが、そこに、健康の定義というのがあるんだそうです。皆さん、健康とは一体どういうものでしょうか。肉体的に、それは当然ですね、体が元気であるということ。精神的にですね、心が病む人もおります。さらに社会的な望ましい状態が健康であると、こんなふうに WHO は定義しているんですね。だから体が治っただけではいけない、精神も丈夫であれと。そしてさらに望ましいことは、社会の中で自分が一人の人間として然るべき役割を果たすことができる、つまり社会復帰をしてみんなといろいろな関係を作っていく。イエス様が汝の隣人を愛せよって、ね、おっしゃったことは当然でありますけれども、それこそまさに私たちにとって望ましいことだというのであります。イエス様がここで8章の4節のところで、誰にも話さないように気をつけなさいおっしゃったこと、実はこのお話には続きがありまして、マタイはここで止めているんですけれども、マルコによる福音書の1章の40節以下のところをご覧いただきますと、同じ話がここにまた出てくるんですが、その後のことが書いてありました。45節、1章の45節、しかし彼はそこを立ち去ると、大いにこの出来事を人々に告げ言い広め始めた。なんと残念なことでしょうか。それでイエスはもはや公然と町に入ることができる、できず町の外に人のいないところにおられた。イエス様のお働きにも、この人が人々にワイワイワイワイ言って イエス様はこんなことをしてくれたって言って回っている間に本当にこうもう迷惑になってしまうようなことが起こってしまったのでありました。最初は主よ御心でしたら私は清くなることができます、そういう本当に謙遜な素晴らしい信仰告白とも言えるようなお言葉を出しておりながら、言葉を出しておりながら、イエス様が彼のために祭司のところに行きなさいよ、確かに3週間ぐらいかかるよ、でもそこに行ってあなたはきちんと手続きを踏んで社会へ復帰しなさい、それで私の癒しは完成するのだとおっしゃってくださったんですけれども、残念ながら彼はそういうふうにしなかったのでありました。もちろんそれは悪意からではなくて、もう与えられた恵み、癒されたそのことにも心がとらわれて嬉しくて嬉しくてしょうがなくて、イエス様の言葉を忘れちゃったということだったんでしょうか。私たちは毎日毎日、今日もお祈りをしました。主よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天になるように、この地上にもこの私の上にもなりますようにとお祈りをしております。今日礼拝の一番最初にイザヤ書の53章を読んでいただきました。3節、彼は軽蔑され、人々に見捨てられ、多くの痛みを負い病を知っている。4節、彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであったと書かれてあります。イエス様はこの雷病の人の雷を引き受けてくださったというのでございます。今日は、先ほど聖歌の651番をお塚さんが選んでいただいてみんなで歌ったんですけれども、本当に素晴らしい歌だと思いました。主が私の手を取ってくださいます、主が私の手を取ってくださいます。本当に感謝し、この主に支えられてこの1週間も歩みを続けていきたいと思います。お祈りします。天の父なる神様、あなたの恵み、あなたの憐れみを本当に深く感謝いたします。御心ならばと口では言いながら、祈りを捧げながら、大切な時には自分勝手に動いてしまう、そういう弱い私たちであります。しかし主よ、なおあなたはそれを許し、それを包み、私たちを本当に心も身も魂も、そして社会的にも健康なものへと健全な歩みをするようにと導いてくださることを感謝します。どうかあなたの御手を一歩一歩、あなたの御手に従いに捉えられて、一歩一歩私たちがこの週の歩みを続けさせてくださいますようにお願いをいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。